特集、性は十人十色、性の多様性を考える。LGBTQ+ という性的少数者を呼び表す言葉が、テレビや雑誌などで使用される機会が増え、性のあり方は男と女の二つだけではないと、世界の認識が変わってきています。今回の特集では、LGBTQ+の方の話を通し、誰もが自分らしく生きるための性のあり方を考えます。L はレズビアン、同性を好きになる女性。G はゲイ、同性を好きになる男性。B はバイセクシャル、異性も同性も好きになる人。T はトランスジェンダー、身体の性と心の性が異なる人。Q はクエスチョニング、心の性が男か女かわからない人。記号のプラスは、他の多様な性のあり方。これまで性は性器などをはじめとした身体の特徴から判断される戸籍上の性、男と女の二つという考え方が一般的でした。しかし現在では、身体の性や心の性などの四つの要素が組み合わさり、性が形作られるとされています。性の四つの要素です。身体の性。身体の特徴から判断される戸籍上の性。心の性。自分の性をどのように感じているか。好きになる性。恋愛や性愛の感情がどんな性に向くか。表現する性。言葉遣いや振る舞い、服装などの見かけ。性の四つの要素でした。四つの要素の組み合わさり方は一人一人異なり、多彩で豊かな性を生み出します。このように、性は十人十色であり、男と女の二つのみに当てはめて考えることはできません。LGBTQ+の人は、周りにいないから自分には関係のない話だ、と思っていませんか？昨年12月に実施された調査によると、およそ11人に1人が LGBTQ+の方だという結果が出ています。この結果からは、学校や職場など身近な場所にも LGBTQ+の方がいると考えられ、想像以上に身近な存在であることがわかります。しかし一方では、同じ調査で約 65% もの人が、身近に LGBTQ+の人がいないと回答するなど、実態と認識との間にズレが生じています。中、昨年12月に実施された調査は、電通ダイバーシティラボ LGBTQ+ 調査2020中終わり。このズレの原因は、LGBTQ+ だと打ち明けている人が身近にいない状況を、身近に LGBTQ+ の人がいないと認識していることです。LGBTQ+ の方は、外見だけではわからないことも多く、当事者が打ち明けない限り、その存在に気づかず、いないと思い込んでしまうのです。例えば、次のイラストのような場面で、LGBTQ+の方は、違和感や否定感を覚えることがあります。性の多様性を理解し、相手の性に配慮した言動を心がけ、無意識の性差別をなくしましょう。イラストがあります。LGBTQ+の方に聞いた気になる身近なこんなこと。無意識の性差別につながる言動がないか考えてみましょう。4つあります。1、スカート履くの嫌だなぁと思っている人。職場などで心の性や表現する性と異なる服装を強いられる。2. アンケートで性別に丸をつけるとき、どっちを選べばいいのかわからない と思っている人。身体の性と心の性のどちらを答えたらいいのかわからない。3. トイレの前で誰でも使えるはずなのにと思っている人。性別分けされたトイレに入りにくいのでバリアフリートイレを使用していると怪訝な目で見られる。4. 彼氏いるの?と聞かれて同性のパートナーはいるけど、と思っている人。好きになる性が異性だという前提で質問される。気になる身近なこんなこと、終わり。LGBTQ プラスの方を支援する NPO 法人に所属し、講演活動などを行っている豊橋市出身の竹原さんに、自身の体験や思いなどを伺いました。竹原楓さん、29歳。26歳まで身体の性は女性、心の性は男性。現在は身体の性、心の性ともに男性です。どんな性のあり方でも幸せになれる。小学校高学年の時に、身体の性と心の性との間に違和感があることに気づきました。体の成長とともに胸が膨らみ生理が始まるなど、自分の体に起こる変化に戸惑いました。中学生になり制服は仕方なく着ていましたが、スカートを履くのが嫌でジャージを着て登下校していました。高校生になると男性用の下着を身につけるようになりましたが、先生から、なんでそんな下着を履いているの?と言われるなど、窮屈な環境が嫌になり、学校を辞めたいと親とぶつかることもありました。この頃の私は、違和感や戸惑いの原因が分かっていませんでしたが、トランスジェンダーの方と話したことをきっかけに、私はこの人と同じだ。私はトランスジェンダーなんだと自分の性のあり方を理解しました。それまで感じていた違和感などの原因はわかりましたが、自分のことを普通ではない、病気なんだと思い込み、自分で自分を追い込んでしまいました。しかし友人たちに自分がトランスジェンダーであることを伝えると、そんな気がしてた。別に気にならないよ。楓は楓だから、と受け入れてくれました。その後、家族に打ち明けた時も、分かっていたよ、と受け入れてもらえ、周りに自分のことを普通ではないという人はいませんでした。私は自分自身が一番自分の性のあり方について偏見を持っていたことに気づき、自分の性のあり方が周囲に受け入れられたことで、大きな勇気が湧きました。高校を卒業してから働き始めた飲食店で意を決し、自分がトランスジェンダーであることを打ち明けたところ、心よく受け入れてもらえ、不自由なく働くことができました。そこで目指していた料理長を務め上げたことも大きな自信につながりました。私自身、面と向かって LGBTQ プラスの人には会ったことがないと言われたことがあるほど、その人が LGBTQ プラスであることは見た目ではわかりません。しかし、皆さんの身近にも私のような LGBTQ プラスの方がいることをぜひ知ってほしいと思います。自分の性のあり方を周囲に受け入れてもらえることは大きな心の支えになるはずです。私は今本当に幸せです。幸せの形はいろいろですが、私は周囲にありのままの自分を受け入れてもらえたことや、自分自身が持っていた偏見をなくすことができたこと、好きなことに熱中できたことで幸せをつかむことができました。LGBTQ プラスであっても、何かに夢中になり、本気で取り組めばできないことはありません。性のあり方に悩み、やりたいことをできないでいる方や、夢を諦めてしまっている方が少しでも減り、自分らしく生きることができる社会になることを願います。 竹原楓さんのお話でした。豊橋市ではカップルの一方または双方が性的少数者である二人が人生のパートナーとなることを宣誓したことを公に証明する豊橋市パートナーシップ制度を開始しました。今回は一組目のカップルとして宣誓したお二人にお話を伺いました。私たちパートナーシップ制度で宣誓しました。A さん、34歳、身体の性、男性、心の性、男性。B さん、23歳、身体の性、男性、心の性、女性。宣誓しようと思ったきっかけは？ A さん、他の自治体でパートナーシップ制度が導入されていることは知っていましたが、知人から豊橋市でもパートナーシップ制度が始まったと聞いたときは驚きました。以前から B さんとの正式な結婚への条件が整うまで、パートナーとしての形が欲しいと考えていたので、すぐに B さんに話をしました。B さん、A さんから宣誓しようと言われたときはとても嬉しかったです。この制度は結婚したくてもできない今の私たちができる最大限のことだと思い、宣誓することを決めました。宣誓後の自身や周囲の変化は？ B さん、受領証を受け取り、恋人以上の関係になれたと実感しました。私たちの関係を理解してくれている友人や職場の人に宣誓したことを話すと、おめでとうと言ってくれました。宣誓したことで、周りの方が私の性のあり方を受け入れてくれ、より女性として接してくれるようになりました。受領証カードはいつも大切に持ち歩いています。お二人のこれからは？ B さん、私たちの今後の目標は正式に結婚することです。今回宣誓したことで、二人で一緒に目標に向かっていけるという安心感が生まれました。A さん、パートナーとして認められたことで、家庭を持ったという責任感が芽生えました。二人の仲もより深まったと感じています。新たな一歩を踏み出し、パートナーとして一緒に人生を歩んでいきたいと思います。パートナーシップ制度で宣誓したお二人のお話でした。豊橋市パートナーシップ制度の宣誓を受け付けています。対象、一方または双方が性的少数者で次のすべてを満たす二人。5つあります。1、満20歳以上。2、宣誓者のうち少なくとも一人が豊橋市民または豊橋市に転入を予定している。3、配偶者がいない。4、宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にない。5、宣誓者同士が近親者でない。宣誓は事前予約が必要です。必要書類など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、市民共同推進課、電話 51-2188。近年、有名なスポーツ選手や歌手が自分の性のあり方を公に打ち明けるなど、性のあり方についての考え方は大きく変わりつつあります。男や女、LGBTQ+に当てはめることなく、性はどんなあり方でもいい、性のあり方を決めなくてもいいという考え方も聞かれるようになりました。性は十人十色、一人一人が違う性のあり方を持っています。誰もが自分らしく生きるために、性の多様性を認め合い、お互いに尊重し合える社会を作っていきましょう。LGBTQ+の方の面接相談を受け付けています。性のあり方に関する悩みを専門の相談員に相談できます。 月曜日から日曜日と祝日。1は10時から15時、2は15時から20時。ところ、市内公共施設。対象は、市内在住の LGBTQ プラスの方や、家族、教育関係者など。1の時間10時から15時は、希望日の1ヶ月前までに。2の15時から20時は、2週間前までに予約が必要です。申し込み方法など詳細はお問い合わせください。申し込み市民共同推進課、電話 51-2188。 以上、特集、性は十人十色、性の多様性を考えるに関する問い合わせ、市民共同推進課、電話 51-2188。